耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。このラジオは全編ダミーヘッドマイクで収録されています。良い子のみんなも悪い子のみんなも必ずイヤホンヘッドホンで聞いてくださいね。
そしてできれば静かな環境で目を閉じてお楽しみください。ちゃちゃちゃちゃ、
寒いですね、寒いです。
冷えてるので
温めてあげる。
いやー寒いですね、寒いですね。これ聞いてる方はどこにお住まいなんでしょう。東京でもね、結構もう寒くなってきまして、
東北の方の方はもう寒くて寒くて結構凍えてしまうくらいの寒さなんじゃないでしょうか。私、つい先日
青い森の県に行きまして、やばかったです。寒かった、
超寒い、
寒い、寒いよ、ほんと寒かった。
東京ではね、まだなんか2桁ありますけど、気温が。でも、青い森の県はもう1桁ですからね。
もう寒くて寒くて、死んじゃうかと思いました。なのでね、
体の芯から、かっこいい芯、温める情報をお届けしようかな。
もうご存知の方もいらっしゃるとは思うんですが、コミケ、天下のコミケ様、3日目当選しております。
東館の A の55の A、 お隣の55の B は
日直会の天地さんのサークルでございます。
東 A の 55A、白熊の嫁、
そしてお隣55の B、
一日分のもちもち玉
ですよ。合体です、
合体、合体でスペースいただきましたので、
よければね、皆さんぜひぜひ来てください。
あれですよ、今回はなんと健全な全年齢、おときさねころび。
あれ、そういえばこのラジオでは告知はまだだった気がする。おときさねころびっていう、
なんとですね、6時間、収録時間重複なし、
完全取り下ろし
6時間
の音声作品をお取り扱いしてます。いやー、もう絶対寝れる、本当寝れる。睡眠時間短い人だったら寝て朝起きてもまだ流れてるっていうくらい長い音声となっております。
まだね、追加音声などもありますので、ぜひぜひぜひぜひ
見に来るだけでも来てください。間に合えば寝転びと、あと毎回おなじみで出している会長 DVD、 月曜日の生放送、定期生放送のやつのイラストと寝転びのイラストの紙袋が無料配布で配ります。ぜひぜひそれだけでもね、もらいに来てください。結構ね、大きめでね、普通だったら売ってるやつ、作って無料配布しますので、皆さんもぜひぜひぜひぜひ、ほんと丈夫で、いい感じのクオリティのやつですよ。 それだけでもね、もらいにぜひぜひぜひぜひ来てください。まあ移動するの大変なんですけどね、お目当てのブースからまあちょっとだけ足を伸ばして白熊にぜひ来てください。というわけで告知はこの辺にして、早速お便りのコーナーに行くー。あ、ダメだ、喉が。冬はね、バイクとか自転車、バイクの人は無理か、自転車の人とかね、普通に通勤する人とか、あの、いや、自転車の人はつけちゃダメか、歩きの人でも電車の中でも耳が寒くて、私ヘッドホンとか代わりにポンって乗せて、通勤通学のあの寒さをしのぐというやつをやる方もいると思うんでね、
お耳を耳当て以上に温めておきました。
皆さん耳平気ですか？私なんか外を歩くだけでも冬12月1月とかって耳が冷えちゃって頭痛が起きるんですよ。だからね、耳当ては必須なんです。皆さんどうです？耳強いですか？いや、この番組を聞いてる時点で耳弱いかぜひぜひそんなね、弱い耳を温めてください。というわけで、早速お便りのコーナーに行きたいと思います。このコーナーは、皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。他のラジオに送ったけど、採用にならなかったから、もう伊賀崎でもいいよ、読んで、などでも OK でございます。皆様からのお便り、お待ちしております。というわけでね、本日もお便り紹介していきます。
ペンネーム、コナミ変換さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みたらじは？
みたらじは？
前回、私はみたらじにお便りを送りました。しかし、読まれるか読まれないかドキドキしてしまい、番組に集中することができませんでした。なのでお便りを送るのはこれで最後にしたいと思います。これでこれからのみたらじを心安らかに聞くことができます。
寂しい。まあでもドキドキしますよね。まあ多分ね、今回はなんか読まれないかなとか思ってそうな感じだったので、もう心構えをする前に読ませていただきました。なんかね、ほら、長いことこうお便りをずっと読んでいると読まれるかな読まれないかなってドキドキしちゃうと思うので、さっさと読ませていただいちゃったよ。これからもね、そんなことを言わずにぜひぜひどんどん送ってください。というわけで皆さんもですよ、あの支援でやっている特能ラジオしかり、こちらのラジオね、ぜひぜひ送ってください。だって本当にお便りないとね、番組続けられないですから、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけでお次のお便りに行きます。
ペンネームハール様からいただきました。
ありがとうございます。
あやかさん、みだらじは？
みだらじは？
寒くなってきましたよね。
ほんと寒い、もうほんと寒くて嫌になる。
あやかさんは寒いのがかなり苦手とおっしゃっていましたが、
うん、苦手です。
体調は大丈夫ですか？以前、寒さや空気の乾燥は大敵だと聞きました。あやかさんは今の時期、寒さ対策や声を維持するのに心がけていることなどありましたらお聞かせください。
うん、 でも寒さ対策、結構声優さんマフラー巻いて喉を守ってる方多いですよね。私も必ずマフラーを巻くようにしてます。あと体が冷えると声が出なくなるので、なんだろうな、結構ゲーム収録とかだとかなり前にスタジオに行けるところは行って体を温め、そうじゃない時は先に移動して喫茶店とかで体を温めて移動してます。じゃないと冬声出ないですよね、びっくりするぐらい。そして冬のすっごい寒い日に収録があったんですけど、なんだろう、私結構比較的喉そんなに壊しにくいタイプなのでいつも大丈夫なんですけど、喋れるワード数が減っててびっくりしました。なんかね、いつもだったらそんなになんか喉ダメになってこないんですけど、450ワードくらい喋ってたらなんか喉があれみたいな、おかしいなみたいな違和感を感じましたね。冬怖いってすごく思いました。皆さんもね、この寒い乾燥した時期、方向音痴菌だったり風邪だったりに感染しやすくなりますので、ちゃんとお茶をしっかり飲んで菌を流していきましょう。というわけでね、お次のお便りに行きたいと思います。ペンネームゴーコット M 様からいただきました。ありがとうございます。あゆかさん、みたらじはメガネがトレードマークな人、ココットです。みたらじは、私は子供の頃に視力が落ちてしまい、それからメガネが手放せなくなってしまいました。コンタクトレンズという選択肢もあったのですが、なんだか目の中に異物を入れるのが嫌で、今までコンタクトレンズをしたことはありません。あやかさんはメガネとコンタクト両方を使い分けていると聞きます。そこであやかさんに質問です。コンタクトレンズって便利なんでしょうか？
人によりません？でも最近目が悪くなくてもあのカラーのコンタクトを入れる方増えましたよね。私はもう、私も結構早くから視力が悪くなったので、もうさっさと視力の矯正をしたんですけども、やっぱり私コンタクト入れるのやっぱ最初は難しかったですよ。すごい時間かかって、でもなんかメガネだと視力が悪すぎて重くなってしまって、もう強制的にコンタクトじゃないと結構痛いって言葉で使い始めたんですよね。なので便利というか必要に駆られてですかね。メガネはやっぱ簡単に取り外しができるけど、強すぎると外すときにクラッときちゃったりするじゃないですか。コンタクトなんかあんまそれがないんですよ。なのでまあ、でもこれって好みじゃないかな。あとコンタクトが致命的に合わない人っていますよね。私は2週間とかのコンタクトレンズはアレルギーになってしまってつけられないんですよ。なんですけど全然つけられるっていう人もいるし、2週間の方がコスパがいいとか、なんかいろいろあるんですよね。なんか何言ってるか分かんなくなってきちゃった。でもなんかコンタクトレンズって本当に合う合わないがあるから、しっかりと病院行って見てもらって使って、少しずつね先生に見てもらいながら使って慣れてきたらっていうのがいいんじゃないかな。でも現代人みんな目悪いですからね、コンタクトレンズぜひぜひ検討してみてください。レーシックはやらない方が私はいいと思います。コンタクトレンズで済むならコンタクトレンズとメガネと、ですね。あ、花粉症の時期のコンタクトはね、やめた方がいいですよ。結構大変、かゆいってなる。あ、これ男性は多分やらないと思うんですけど、
まつげエクステの時はコンタクトつけといた方が痛くない。
あれ薬剤がすごく染みるんですよ。私あれ弱くて一回裸眼でやった時もうほんと無理ってなってやめたんですけど、コンタクトレンズをつけてやったら意外といけたんで、
女子の耳どれ諸君ぜひ
使い捨てのコンタクトでも何でもいいんで、コンタクトを入れてまつげエクステやってください。すごい薬剤が苦手な方でも結構いけますよ。おすすめです。なんかガチトークになってしまった。真面目な話になってしまった。でもこうメガネコンタクト論争は尽きないんでね、また機会があれば。というわけでお次のお便りに行きます。
ペンネームマサナさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわ
みだらじわ。さて、先日人には耳垢型決定遺伝子なるものが存在するということを知り、その驚きをあやかさんと共有したくてお便りを送らせていただきました。
たった一つの遺伝子配列の違いだけで、湿った耳垢か乾いた耳垢かが決まってしまうそうです。また遺伝の法則的に湿った耳垢の人の方が割合が多いらしいですが、
チューブで
耳掃除動画を見ていると乾いた耳の人の方が多い気もします。あやかさんは耳かき専門店で働いていたことがあると聞きました。
過去ウィキペディア情報、ウィキペディア情報。
働いていてどちらのタイプの耳垢が多いと感じましたか？
これはね、日本人は8割だか7割が乾燥型で、残りの人が濡れ耳、海外は濡れ耳ちゃんが多いらしいですよ。なんだろうな、実際は乾燥してる人と半濡れタイプと濡れてる人みたいな、てかもっと細かく分類されるんですよ。だから完全に濡れてるとか乾いてるっていうなんか分類もできないですよね。乾燥してる人も粉っぽい人だったりいっぱいいるんですよ。だからこの耳垢型決定遺伝子なるもの、たった一つの遺伝子配列の違い以上に、おそらくもっとその細かい配列の中にいっぱいあるんじゃないかな。どうなんですかね。私その情報がすごく知りたいです。さらに細かい配列というか、その中の情報が絶対あるはず。まあ結果なんですけど、まあ日本人は乾燥している耳垢が多くて、海外の人は濡れている耳垢が多いです。アジア系の方は乾燥している耳垢の方多いんじゃないかなと思いますね。その番組ぜひ教えてください。あ、番組なんだろう。その情報が書いてあったところをぜひ詳細に教えてください。よろしくお願いします。というわけでお次のお便り行ってみたいと思います。
ペンネームこけしさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、みだらじわ。
みだらじわ。
私は ASMR の梵天の音、特に
むきゅっ、いや、もふっといった音が大好きなのですが、 ASMR の作り手さんによってはパチパチパチという音を出している方もいらっしゃいますよね。同じ梵天でも違う音に聞こえるのは何か理由があるのでしょうか。また梵天の音を収録するときに気をつけていること、工夫などはありますか？これさぁ、あれなんですよ。ちょっとやってみましょうか。はい、こっち向いて。むきゅっていうのは、むきゅっ。パチパチっていうのは、これ。パチ。あ、こういうときに限ってならないのね。ほら、鳴ってる鳴ってる。このパチパチって音がマイクのところ、マイクこの近いところ、耳の近くに梵天の毛が引っかかる音なんですよ。なのでちょっと失礼。でも結局引っかかっちゃうね。この引っかかるところがなければパチパチって音は鳴らないんですよ。でもフッとかマキューはこの、お、 奥に入れるというか、ボンテンの毛がふわって潰れるというか、そういう音で、なんかね、ボンテンのものというよりはその人のマイクの形状によって変わると私は思いますよ。ねえ、ボンテンの音を取るときに気をつけてることっていうのは多分一番ないかも。ボンテンの音が一番誰がやってもこの音になるんですよ。だからボンテンの音の違いを出すのって多分マイク、君です。君の違いだと思う、このマイクくんのです。なのでおそらくマイクの違いで変わってくるので、好みの音を探すとき、ボンテンの好みの音を探すときはぜひマイクの違いで探してみるといいかもしれません。というわけで本日最後のお便りです。ペンネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。日ヶ崎さん、みだらじは、
みだらじは、
耳かきマッドサイエンティストの日ヶ崎さんからすればすごく間抜けな質問に聞こえるかもしれませんが、ボンテンは洗えるものなのですか？シーンにあるリクエスト ASMR の中で、このボンテンもそろそろ洗わないとねと日ヶ崎さんがおっしゃっていたのを聞くまで私にはその発想がなかったものですから、すごく気になりまして、プロフェッショナルの知識をお借りしたいと思い、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥の精神で質問をさせていただきました。よろしくお願いします。というわけでですね、ふん、説明しましょう。だがしかし皆さんには見えない、ボンテンってなんだろう、こうボンテンのついてるところをギュッて持ち上げると、ボンテンがくっついてると、なんかテープみたいなのでくっついてたりとか、いろんなものでくっついてると思うんですよ、金属とか。で、そこが紙素材みたいなのでない場合は、一回ぬるま湯、人間がちょうどいいって感じる、まあ38度とか、できれば水晶は40度くらいじゃないかな。人間の皮脂が溶けそうな温度。熱すぎるとダメです。40度くらいのぬるま湯、まあお風呂のお湯とかですかね。冷たすぎはダメですけど、そういう温度のお湯でボンテンの毛を濡らしてあげます。プニプニプニプニって。で、濡れたところにシャンプーをつけたりとか、あとは泡タイプのハンドソープをこうつけて、ちょっと軽くもみもみもみもみってしてあげるんです。で、水でザーって流して、水というかぬるま湯ですね。ぬるま湯でファファファファッと洗い流してあげます。で、この時にテープとかそのつなぎ目のところをあまり濡らさないように、特に竹の柄とかは濡らさないように、こうチョンチョンチョンチョンって流していって、最後柔らかいタオルとかでキュッキュッキュッって包んで水分を吸ってください。決してゴシゴシゴシはやらないでください。で、ポンポンポンって軽く水分を取ったら、ドライヤーで、温かいドライヤーでボワーって乾燥させてください。そうすると、もう買った当時と同じふわふわなボンテンが出来上がります。で、乾燥が足りないとカビてくるので、絶対、ちょっと日に当たるところとか、まあ、直射日光ではない日の当たる乾燥した場所にボンテンちゃんを置いてください。で、必ずその時立てておいてくださいね。どこかが床に面して置かれるような置き方にすると、そこにカビが発生するので立ててください。こんな感じでボンテンちゃん 3,4 回多い時は復活させられます。ぜひぜひお試しあれ。まあだいたい2回ぐらい洗ったら、まあちょっとその子を諦めていただくっていうのがいいかな。カビてきちゃうんで、しっかり乾燥できればおそらく長く使えると思います。というわけで、ボンテンの解説でした。というわけで、今回もたくさんのお便り、ありがとうございました。ちょっと今回豆知識番組みたいになりましたね。ぜひぜひ、いろいろ今回話した方法、
試してみてください。それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。
行く。
あなたの好きな音は何ですか？マイナーから王道まで、まだ知られていないけど、こんな音があるんだよ。そんなあなたからのおすすめ、
お待ちしております。
音フェチ？ ASMR って、なんぞや？という人は、
Google 先生で聞きましょう。
というわけで、本日のね、リクエストをご紹介させていただきたいと思います。
ペンネーム、方向音チキンさんからいただきました。
方向音チキンではなく、方向材の方向に、音、上に乗るの英語の音、チキン、鳥さんのチキンさんからいただきました。
伊賀崎さん、ニダラジは、今回私がリクエストしたいのは、タオルで耳や頭をゴシゴシする音です。タオルでゴシゴシされていると、私が小さかった頃、母親が髪の毛を乾かしてくれた時のことを思い出して、懐かしい気持ちになり、同時にすごく落ち着くので、私はこの音が好きです。
日常生活では美容院に行った時ぐらいしか他の人に頭を拭いてもらう機会がありませんが、音だけでも十分な心地よさがある。そう、バイノーラルならね。というわけで、リクエストのタオルでゴシゴシとする音を、よいしょ、やっていきたいと思います。なんだろう、タオルの音って結構そのタオルによっても音変わるんですよね。柔軟剤のあるなしとかでも。じゃあタオルかけますよ。でもさ、タオルをね、ゴシゴシって、あの髪の毛を拭いてもらう音って、髪の毛がないとね、それっぽい音にならないんですよ。なので、本日は純粋にタオルの音になるかな。この下の方、をいじる音と、てっぺんをいじる音、そして耳の付近をいじる音、全部音が違うんですよね。
入らないから、なんか使い感がなくなりますね。
ほら、 事みたいですね。実はね、音喫茶寝転びにこのタオルの音、超ロングバージョンで入ってます。音喫茶寝転びで使った時のタオルはこれじゃないんですけど、音の違いをよかったら比べてみてください。いかがですか？タオルがかかってる時とこうやって普通に喋る音も違いますよね。よいしょ。タオルを取るとクリアに聞こえますが、タオルをかけるとこうやってこもって聞こえるの。温泉さんのところの音質でわかるかな？この音の違い。あ、ディスってないですよ。決してディスってなどいません。ただ、違いって出るのかなってちょっとね、疑問に思っただけでございますので、特に何も言ってないですよ、私。ちなみにね、今までガサガサしてた方と反対のタオルの面を使ってやってきますね。ちょっと硬い音になりません？もう一回比べますよ。と、タオルの裏と表、表と裏、若干こう柔らかさが違うので、ほら、音が変わるんです。そんな音の違いもね、楽しめちゃう。タオルの音、一粒で二度。これね、タオルだったりとか、タオルだったりっていうか、タオルの種類ほんと違うんで、また機会があったら違うタオルでやりますので、ぜひぜひタオルの音極めてください。聞き耳タオル。というわけで、本日のリクエスト ASMR はここまでです。今回もいろいろなリクエストありがとうございました。今回ね、紹介させていただいた音のロング版や、その他、紹介できなかったリクエスト ASMR は、シヒンさんで公開しております。 気になった方、この番組をきっかけに音フェチの沼にザバザバザバっとハマってしまった人は聞いてみてくださいね。というわけで、これからもたくさんのリクエスト ASMR お待ちしております。このコーナーはね、セリフ、シチュエーションなどなど募集した内容で、日ヶ崎が徹底的にリスナーさんを寝かしつけるコーナー映像、あなたの安眠のツボ、私に教えてね。本日リクエストしてくださったのは、変ね。月浦宇宙人様、ありがとうございます。出張先のホテルで寂しくて眠れなくなってしまった旦那さんを電話で寝かしつける奥さん、こういうシチュエーションでお願いします。ホテルの部屋で一人、寂しいですもんね。というわけで、はい、もしもし。どちら様ですか？で、あなた？どうしたの、こんな夜中に。寝てたところ電話で起きたわ。こんな時間に電話なんて、何かあったの？え？寂しくて眠れなくなった？それだけ？それだけでわざわざ電話してきたの？ああ、違うわ。怒ってるわけじゃないの。でも、その、少しびっくりして。だって、今朝出て行ったばっかりなのに、出張先にも今日着いたんでしょ？私と別れてからまだ一日も経ってないのよ。それなのに寂しくて眠れないって。一週間もない出張だって聞いてたから、それならそそっかしいあなたでも一人で大丈夫だなって思ってたんだけど。もう、あなたって本当に？ちょっと、
そんなに悲しそうな声にならないで。もう、さっきも言ったけど、私は怒ってるわけじゃないの。ただちょっと驚いただけ。まあ、多少呆れてる部分もあるけど、立派な大人なのに寂しくて眠れないだなんて、ちょっと恥ずかしいわよ。誰にも言えないわね。私以外には。だけどね、こんな風に言われるかもって思ったけど、それでも我慢できずに電話しちゃったのよね。ひょっとしたら怒られたり呆れられたりするかもしれないけど、それでも私の声が聞きたかった。違う？そうよね、あなたはいつもそうだわ。実はとっても甘えん坊なのよね。付き合い始めた時は見た目とのギャップにびっくりしたものよ。黙ってればかっこいいのに、家の中ではまるで子供みたいに甘えてくるんだから。大丈夫、わかってるわ。私もそんなあなたに、そんなあなただから一生添い遂げたいと思ったのよ。さっきはちょっと呆れたって言ったでしょ。あれはね、半分本当で半分は嘘。呆れたのも本当だけど、それと同じくらい嬉しかったの。真っ先に私を頼ってくれたことが、真っ先に電話してくれたことが嬉しかった。甘えん坊な旦那様も悪くはないわね。さてと、でもこうしていつまでも話しているわけにもいかないわね。もう12時も回ってるし、明日というか今日もお仕事でしょ。なら早く寝ないと。さてと、それじゃ横になって。もう横になってるかもしれないけど、まだならしっかり体を倒してベッドに体を預けてね。じゃないとしっかり眠れないから。いい？じゃあ、あなたが寝つくまで付き合っていてあげる。心配しなくても大丈夫よ。私の方が先に寝落ちしたりなんてことはないから。そんなこと今まであった？いつもあなたが先に寝ちゃうじゃない。本当に子供みたいなんだから。大丈夫、大丈夫よ。あなた、私はここよ。あなたの隣にいるわ。距離は離れてるけど、気持ちはずっといつもあなたと一緒よ。だから安心して、私の声を聞いていればいいの。きっとすぐに眠れるから。本当はこうやって頭をなでなでってしてあげられたらいいんだけどね。でもそれは帰ってきてからのお楽しみ。取っておきましょう。とは言ったものの、電話越しだとぎゅっと抱きしめてあげることもできないし、そうね、 それじゃあ古典的だけど、羊の数を数えてみましょう。自分で数えるんじゃなくて、私の声を聞いているわけだから、きっともっと早く寝つけるはずよ。それじゃあ、羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、羊が四匹、羊が五匹、羊が六匹、羊が七匹、羊が八匹。なんだか本当に子供を寝かしつけてるみたい。もしもあなたと私の間に子供ができたら、こうして一緒に羊の数を数えてあげましょうね。でもその子よりあなたの方が早く眠っちゃいそうね。羊が9匹、羊が10匹、羊が11匹、羊が12匹、羊が13匹、羊が14匹、羊が15匹、羊が16匹、羊が17匹。なんだか私まで眠くなってきたわ。どう？あなたは。声、なんだかドローンってしてきたわよ。電話越しでもはっきりわかるものなのね。寝ぼけるとあなたはいっつもこんな声になるの。このまま数えてもいいんだけど、あなたはそれでいい？もっと甘やかしてほしい？もう、甘えんぼさん。いいわよ。それならもっと甘やかして。いいえ、子供扱いしてあげる。今さら恥ずかしがらないの。だってあなたが言い出したのよ。それに、私は家のベッドの上、あなたもホテルのベッドの上。誰かに遠慮したり、恥ずかしがる必要なんてないでしょ？それに、私たち夫婦なのよ。夫が妻に甘えることを恥ずかしがる必要なんかない。わかった。いい子ね。そうよ。いい子、いい子。あなたはとってもいい子。偉い子よ。とっても偉い子。いつもいつも頑張ってお仕事してるものね。疲れちゃうわよね。家にいるときはずーっとベタベタしちゃう甘えん坊さんなのに、急に遠いところへ行かないといけなくなって心細かったのよね。大丈夫よ。それでもあなたは大丈夫。私がずーっと あなたが私を思ってくれているのと同じくらい、あなたのことを思っているから。いい子、いい子。大丈夫、大丈夫。いつも一緒よ。たとえ離れていても、いつも私はあなたのことを思っている。だから、何も心配いらない。寂しがる必要なんてない。今はただ、まぶたを閉じて、私の声だけに意識を傾けて。ほーら、とっても安心できるわね。そう、大丈夫。家と同じよ。いつでもどんなところでも、あなたは私に思われている。いい子なあなたは、甘えん坊なあなたは、いつでも私に甘えられる。いつでも甘やかされている。大好きよ、あなた。愛してる。だから頑張って。しばらく会えないけど、あなたは頑張れる。だって、偉い子だから。いい子だから。だから今は、ゆっくり、ゆっくり休みましょう。明日目が覚めたら、もし、明日の夜、また寂しくなっちゃったら、電話していいからね。私と話したくなったらいつでもかけてきて。でも、今は、おやすみなさい。また一日頑張るために、私に甘えるために。甘えん坊のあなたと同じぐらい、いつもの頑張り屋さんのあなたが好きよ。頑張るために、また、いっぱい、私に甘えるために、ゆっくり休みましょう。大丈夫、大丈夫、何も心配ないわ。あなたは、私の大事な人、愛しい人。だから、私はいつもあなたのことを思ってる。安心して。眠ってしまっても、私はあなたとずっと一緒。だから、今は目を閉じて。ゆっくり、おやすみ。大好きだからね。愛してるからね。いい子のあなたが、偉い子のあなたが、大好き。だから今は、おやすみなさい。あなた？もう寝ちゃった？本当に甘えん坊さんなんだから。かわいい。帰ってきたら何をしてあげようかしら。私もそろそろ寝ないと。それじゃあ、おやすみなさい、あなた。愛してるからね。 次の配信は12月19日水曜日です。皆さんは忘れずにね。それでは皆様、今回この辺でおやすみなさい。
まぬけな顔。どうせ今回もご褒美あるかなーなんて期待してたんでしょ。でも残念でした。毎回毎回ご褒美があるなんて思わないことね。そんな顔してもないものはないの。もう分かったわよ。これでいい？満足したならさっさと寝なさいよ。